77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は8月30日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけど、もう今日はね、8月最後の放送ですよ。ねえ。まあ夏ね、まあ今年の夏もね、結構ね、暑さね、厳しかったですね。はい。厳しかったですね、というか、まだね、終わってないんですけどね。ねえ、まあでも、もしかしたらね、まあ9月に入ればまただいぶ変わってくるのかな。どうなんでしょうね。まだね、あんまりね、そんなに大きくはね、変わらないって感じなんですけど、まあそれよりもね、まあ心配なのはね、はい、台風ですよ。台風はね、なんか、ね、今、この放送はね、この放送分をね、こう収録してるその日はね、今日はまだね、日本にね、上陸してないんですよ。ね、上陸してないんですけど、でもね、これからね、上陸してきて、で、この放送が合ってる日はね、中国、四国地方ぐらいですかね、そのあたりをね、進んでるんじゃないかなって思いますけどね、はい、もう十分気をつけていきたいですよね。で、まあ結構、なやラジオってね、もう長崎県以外の方もね、聞いてくださってるので、なのでね、こう皆さんね、もうそれぞれのね、ところどうですかね、ね、対策しながらね、やっていきたいっていうふうに思います。はい。なんかこの台風もね、なんか最初の予想っていうかね、予報となんか進路が結構変わってる感じがしますよね。はい。なんか最初の頃はね、なんか、九州地方ね、には来ないような感じがしたんですけどね、なんかだんだんね、西の方にそれてね、で、九州もね、もうバッチリ影響を受けるみたいな感じになってきましたね。はい。で、宮崎県とかね、大分県で農業やってる友達とかはね、こう、ね、あ、結構こっちの方ね、直撃するから、ね、対策しないと、みたいな感じで、そんな風に言ってます。はい。この台風対策っていうのはね、もう結構時間かかるんですよ。はい。まあ農業のね、あれにもよるんでしょうけどね、はい。ビニールハウスとかはね、ビニールがね、バタバタってなってね、こうちぎれたりね、引っ張られたりとかしないように、紐で補強したりとか、まあそんな風にしますし、まあ露地野菜の場合はね、まあ露地野菜もいろいろあるんでしょうけど、ね、防風ネットって言ってね、もう広いネットをね、野菜の上にね、こう、もうバシーってかけてしまって、で、それでね、風で野菜がね、引っ張られたりとかしないようにしないといけないんですよ。まあこれがね、もうその対策をするのにも時間がかかるし、台風が去った後にそれをね、片付けるのにもね、結構時間がかかるんで、まあ規模とかにもよりますけどね。まあそのあたりが大変です。はい。その対策でね、なんとかなったっていう時もね、大変ですし、台風がね、思ったほど強くなかったね、これ対策しなくてよかったんじゃないみたいな、ね、そういう時もね、あるんですよ。ね。それ良かったと思うじゃないですか。ね、そっちの方がいいじゃないですかね。台風が強くなかった方がいいんですけど、その時はその時でね、ああ、なんか、これしなくて良かったのにね、とか言いながら、ブツブツ言いながら片付けするんですよ。まあね、おかしな話かもしれないですけどね。でもね、そんな風にね、こう、ついつい思ってしまうんですよね。台風対策でね、半日くらい潰れたりするので、ね、半日かけてね、こんな対策ね、しなければよかったのにね、って、外れだったね、みたいな感じでね、そんな言い方するんですけどね。はい。ね、おかしい感じがするかもしれないですけど、でもね、案外ね、現場にいたらそんな感じになってしまいます。はい。まあ、そんな感じなんでね、まあ、対策もしっかりしつつ、で、被害があんまりないっていうのがね、まあ、一番いいんですけどね。はい。というわけでね、まあ、今日もナイラジオやっていきたいと思うんですけど、はい。先週のナイラジオ、ね、ミントでしたね。テーマミント聞いていただけましたかね。まあ、先週ね、なんでミントをテーマにしたかというと、積み立てミントのモヒートっていうのをね、当店農家バーナヤで季節限定メニューで初めて見たわけなんですよ。はい。で、まあそれどんな風なものだったかっていうと、プランターでね、ミントをね、栽培して、で、まあ普段現場にいるね、生産の現場にいる弟にね、それを作ってもらったんですけど、で、それをね、お客さんからね、こう注文を受けたらプランターからそのミントを積んできて、で、それで作るモヒートっていうのをね、メニューに載せてみたんです。まあ、先週ね、の放送で、まあそう放送があった日からスタートしたんですけど、ね、もうこれがね、ほんと大人気でした。はい、大人気でね、で、まあどのぐらい人気だったかっていうと、なんかね、 それ飲んだ人がこうもう一杯同じ飲もうっていうね、そんな風に、ね、頼んでくださる人がね結構多かったですし、であとねその積み立てミントでしょ、でまあ、やっぱり香り違うんですよね、はい、で香りが違うので、でミントを積んできて、でカウンターのお客さんが座るねこう向こう側で来るわけじゃないですか、私がね。そしたらねそのミントの香りをねこうみんなねこうクンクンクンって嗅ぎながらねこう目で追ったりとかするよね、まあ、そんな感じだったんですよね、まあ、そんなしたらねこうあ次私もあれ飲もうかなとね思うかもしれませんし、でねもう実際ね注文したお客さんもね、あね、注文して今飲んでるけどもう一回この匂いがかけて私ラッキーみたいな感じでね、そんな風に言ってねすっごいね喜んでもらいました。はい、この仕事はね本当いいですよ、ね、何がいいかってね、カウンターのね人数がねうちのお店まあまあ多いんですよ、ね、10人まで並んで座れるんですね、はい、10人まで並んで座れるの でそれね、まあ、全部が全部埋まるっていうね、まあ、そんなにあるわけじゃないんですけど、まあ、ある程度 ね3人組の人がこう 3組くらいしたらもうある程度埋まるじゃないですか。そしたらね、もうずらっと並んでるんですけど、基本ね、まあ、バーでね、まあ、うちだけじゃないと思うんですけどバーに座ってねお酒飲んでる時ねみんなね笑顔なんですよ。いやいや来てる人あんまりいないですから ね、はい、ね仕事で来てますとかいう人ねあんまりいないですね、まあ、でねなんかカウンターに座るってねなんかその緊張して座ってる人もねあんまりいないですよね。まあ、お店初めて来たお店で緊張とかあるかもしれないですけど、なんかね大体仲いい人同士で来るんですごい楽しそうなんですよ。はい、でそんなね、楽しそうな顔がねこうずらっと並んでるのねこっちから見るとねそれはねバーをやってる人をねしか味わえないこの感じですね。それお客さんはね美味しいねお酒とおつまみが出てきて、それももちろんお客さんも嬉しいと思いますよ、まあ、そのためにやってるんで。でもねずらっと並んでる顔をねお客さん見れないでしょね。そうなんですよ、お店をやってる側じゃないとそれ見れないんですよ。まあさすがにねずらーっと並んでねカウンターが満席になったらね結構きついですけどね、はいあすいません、はい、一人でやってるんで、なのでね満席になってね、でまあテーブル席なんかにもね、お客さんがねこうねが埋まってくると、まあなかなかね大変だったりもするんですけど、でもねまあその分ね見られるね笑顔の数はねものすごい増えるんで、なので、ね、やっててすごい面白いです。まあそんな感じでね、ミントね、大好評だったわけなんですよ。はい、大好評です。でした。ありがとうございます。で、まあメッセージも届いてるんですね。はい、ラジオネームゆうさんからね。これはね、X にね、送られたメッセージです。ありがとうございます。読みますね。今日のナエラジオ、テーマはミントでした。ミントのたくさんの種類の話を聞いてるだけでも爽やかな気持ちになりました。ということですね。ありがとうございます。はい、このラジオネームゆうさんね、さあそうなんですよ、先週ねなんかミントのね、まあ、いろいろな種類をねこう説明しました。はい、でまあいろんなねミント説明して、でねナヤで使うねミントはこれとこれを使いますみたいな、まあそんな話もしたわけなんですけど、でもねいろいろなねミントでね、モヒートを作ってみて思ったんですけど、なんかねどれも美味しかったです。はい、どれも美味しい、混ぜてもね組み合わせても美味しいし単品でも美味しいし、どれも美味しかったです。はい、というわけでね、はい、ラジオネームゆうさんありがとうございます。はい、でまあもう一件ご紹介しますね。もう一件、はい、あ普通の田中さんいつもありがとうございます。普通の田中さんはね、これも X でね送ってきていただいてます。はい、ハッシュタグなやラジオ NAYA ラジオってつぶやいてねくれてるんですけれども、チョコミントはアイスの中で一番食べてるかもっていうことですね。はい、メッセージありがとうございます。チョコミント、そうそうそう、先週ねチョコミントのお話もしたんですよね。はい、チョコミントなんか最近流行ってるらしいですよってね、なんかお客さんが言ってて、はい、で、あ、そうなんだって私知らなかったんですけどね。でもなんかチョコミントね、なんか苦手な人はすごい苦手で、私チョコミントは苦手なんですよ、歯磨き粉の味がするみたいな感じでね、こう言う人ね、いるので、これは本当にね、なんかもう、好みがもうはっきり分かれるものなんだなって思いましたね。まあ、私は個人的には結構好きです。はい、普通の田中さんはね、チョコミントアイスの中で一番食べてるかもって、チョコミント大好き派なんですね。はい、一番食べてる爽やかな感じが好きなんですかね、普通の田中さんはね、普通の田中さんいつもメッセージありがとうございます。はい、というわけでね、今日もねナエラジオねやっていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマね何にしようかなと思ってね、もう今日は何の日っていろいろ調べてみたんですよ。はい、でまあいろいろね調べてみたんですけれども、なんかねもう農業にね関係するものがねあまりなかった、なくはないですけどね、富士山測候所記念日ね、1895年のこの日富士山山頂に野中測候所が開設した。これはね、野中さんという方がね、もう1895年、もう結構前ですよね。はい、もう100 100 40年くらい前になるのかな、はい、130年くらい前になりますよね。130年くらい前に資材を投じて建設ってね、で現在 の気象富士山間速攻所の前身となったっていうね、まあ、これのおかげでね、もうたくさんの ね命がね救われて、そしてね、財産が救われて、そしてね、まあ、農業をはじめとするね、まあ、いろいろなね、お仕事に役に立ってるっていうことなんで、これすごいことだと思うんですけど、私この富士山のことね、なんかこうあんまりね、その詳しくわからないので、なんでね、また何かの機会にねお話できるように勉強していきたいなと思います。はい、でね、まあ、他のね、のがね、あんまりなかったんですよ。マッカーサー進駐記念日ってね、1945年のこの日、連合国司令官ダグラス・マッカーサーが、厚木飛行場に到着したって、まあ、そんな記念日するほどするようなものなのかなとは思いますけどね。まあまあね、歴史上のね、まあ、大きな出来事ではありますよね。はい、ということなんですけど、はい、まあ、今日何しようかなと思ったんですけど、あんまりねこう見つからなくてね。で、まあ、もう季節的にね、こうぼちぼち始まるのはね、あれですよね、稲刈りですよ。はい、でまあ稲刈りといえばね、まあ、まあ当然のことながら、ね、お米を取るものですよね。はい、でまあ最近ね、ちょっとお米に関するね、こう話題というかニュースとかね、まあ結構ね、もういろいろね、こう皆さんもね耳にしたかもしれないんですけど、そういうのがねもう結構ありますので、もう今日のテーマね、お米でいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日はですね、稲刈りシーズンを前にね、お米をテーマにねお話したいと思うんですけど、最近ね、なんかあれですよ、米不足とかね、よくね言われますよね。はい、なんか令和の米騒動とかね、まあ言ったりするのもあるんですけど、まあこれ私もね、こうお店で聞かれたりするんですよ。米不足なんですかとかね、これはなんか米の生産量が落ちているからですかとかね、すごい言われるんですよ。はい、でまあね、まあ米の生産量が落ちてる、まあまあそれは確かにね落ちてるというか、まあ少なくなってますよ。はい、でね、あとなんか米農家が数が減ってるからですかって、まあそれもね、まあ確かにね米農家の数は減ってますよ。でもね、まあ今回のね、この今の米不足っていうのはね、今言ったようななんか米が少なくなってるとか、そんなねことと直接的な関係はないと思います。はい、でまあこれね、いろんな人がねこう分析してね記事とか書いてるので、まあもうちょっと詳しいのがねいろいろあるかなと思うんですけど、まあこれ私がねこう感覚で思ってる話ですね。はい、をしますね。でまずね、現状としてね、こう米不足っていう風に言ってますけど、それ米不足っていうのは、こう一般消費者ね、私たち一般消費者がスーパーに行った時に、お米売り場にこうどのぐらい置いてますかとか、その値段がいくらですかとか、まあそういうところからこう見てるわけなんですよね。そういうところで見てます。で、そこの部分が、まあね、品揃えが減りましたとかね、こう、ね、品切れが合ってますとか、それをね、は、米の流通量のね、こう全体のうちのね、もう結構一部の部分しか見えないところがあります。はい。なので、まあ、私がね、こう、米不足ってこう何が原因ですかみたいな感じで聞かれた時にお答えするのは、そもそもそんなに米不足になってないんじゃないかなということを言ってます。はい。で、じゃ、でもスーパーから減ってるじゃないって、まあね、確かにそうなんですけど、でもね、それ以外でね、ね、結構ね、売れ行きというかね、流通量が多いのが、業務用米なんですね。業務用米ってどういうのかというと、スーパーに並ぶものではなくて、飲食店とかね、あとは、食品工場とか、そういうところがね、仕入れるお米のことなんですけど、それ自体はね、不足っていうね、お話はね、聞かないです。はい。で、そうなの？じゃあ、お米はね、不足になってないのって言われるんですけど、お米、稲刈りシーズンの前に、一旦そのあたりが、こう、ちょっと減ってるだけじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、米農家の人もね、あんまりそんな言ってないんですよ。もうすぐ稲刈りだしね、みたいな感じで。はい。なので、このラジオの放送が、まあ、8月30日でしょ？はい。来月くらいからね、なんかね、一般消費者の人が思うような、米不足っていう状況もなくなってくるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、なんでしょう。まあ、お米って大事なものだからね、少なくなってきたらね、これ大変なことが起こってるんじゃないかっていうふうにね、思いますし、まあ、そういう記事を書く人も中にはいるんですよ。ね、米不足ですよ、みたいな感じでね。これは、なんか政府の何々のせいだ、みたいな感じで言う人がいるんですけど、まあ、まあ、それはね、まあ、政府のやってることね、それは、言い悪いね、いろいろありますけどね、米不足でね、みんながね、お米が食べられなくなるような、なんかそんなレベルのことをやってるわけではないと思いますよ、私はね。はい、っていうことだと思います。 はい、でそのまあその業務用米っていうのはね、あのどういうのかっていうと、まあ、年間でね、うちの飲食チェーンはあのどのぐらい使いますとかね、うちの工場どのぐらい使いますって言って、そして、まあ、それを作ってもらってるわけなんですよ。でそれのね需要っていうのはねすごいあるわけなんです。ですごいあるし、あのむしろねずっと前からねこう増えてるんですよ、はい、なんかね詳しいデータねすいませんちょっと出しとけばよかったんですけど、あの気になる人がいたら見てみてください、はい、業務用米ね、外食とかね、あと中食とかね、まあ、そういう産業のお米消費量が増えてますって、はい、これはあの感覚でもわかると思います。お家でねご飯を炊いて食べてるその量はどんどん減ってるわけなんですよ、はい、でなんですけど、まあ、外食でねは食べますよねっていうね、ねパックご飯とかもね食べますしね、まあ、そういうのは増えてますっていうのはね、まあ、それはね、僕前からずっと言われたことなんです。で実際ね需給バランスっていうのはちょっとそれがねこうおかしかった時期がありました、はい、というのも業務用米っていうのはね何でしょう、なんかその県がね奨励してるね、長崎県では日の光ですとかね、まあ、そういうものとは違う、まあ、業者さんとの間でこう話したこうお米を作ってるわけなんですよね、はい、で作ってるわけですね。で作ってるわけですし、で業務用米じゃなくてこう普通に出荷する人は県の奨励品種を作ることが多いんです、はい、で県の奨励品種っていうのはなんかまあコシヒカリとかね、あとはまあその系統とかね、そういうのがすごい多いわけなんですけど、まあ、それはねこう基本的にスーパーに行ったりとかします。なんですけど需給がねこうのバランスがねちょっとちぐはぐになってきてたんですよ。でそれによって、まあ2018年くらいまでですかね、はい、でなってたので、でなんでね、まあ、業務用米はねこうどんどん増えていくと思います。はいはい、でというわけでね、今のね米不足っていうのはね、なんかそのなんでしょう、稲刈り前のそのもうちょっと品薄状態みたいな、まあ、そういうあれだと思うので、まあ、そんなにねなんかこれは原因はどうしてなんだとかね、なんか大変なことになるんじゃないかとか、そういうのではないと思います。はいね、米農家の人もそう言ってます。はい、でねここでねよく言われるのがね、よく言われるというかね、今回すごい言われてるのが農林水産省さんがね、持っている備蓄米ね、備蓄米ってねあるんですけど、まあ、その備蓄米をね、何でしょう、まあ、市場に、ね、出したらいいんじゃないかとかね、まあ、そういう話も聞きました。で農林水産省は一体何をしてるんだってね、はい、でそうすればねお米が買えなくて困ってる人もね買えるのではないかみたいな、そんな感じでね、言ってるんですけど、まあそれはね、まあ、確かにね、まあ、お米がね、それはスーパーに安いお米がねいっぱいね出てる状態っていうのは、まあ、それはねそれは嬉しいですよね、ね嬉しいんですけど、ですけどね、ですけど今ねその備蓄米をねどのぐらいね流通させますかって話なんですよ。はい、でまあそれはね、まあ、ちょっとするぐらいだったらあんまり意味がない、ね、でたくさんね流通させる、ね、たくさん流通させたらどうなるかっていうと、もうすぐ稲刈りシーズンがやってくるわけです。で稲刈りシーズンがやってきて、その前にね今年のお米の値段がこう決められるわけですよね。で決められるときに、ね、こう市場にね国がね放出したね安いね備蓄米がいっぱいあったらどうなるんですかってことなんですよ。はい、ね、それね米農家は本当困りますよ。はい、まあ、なので、備蓄米をね、まあ、出す、ね、メリットは、ありはするけどね、まあ、ちょっと予想もできないようなデメリットが起こってしまう場合があるんじゃないかなって、そんな風に思います。はい、まあ、これは農林水産省の人と話したわけじゃないですけどね、このことについて話したわけじゃないですけど、稲刈りシーズン、ね、前にねこう1ヶ月に前とかねそのぐらいの時に、ね、それ出すとね米農家からするとちょっとやめてくれよってね、まあ、そういうことになると思います、ね、今からお米の値段が決まるのにっていうね、そういうことになると思うんで、まあね、まあこれはね備蓄米、ね、出せばいいんだとかそういう話じゃないんじゃないかなと思います。まあ何でも解決策っていうのはいつだって難しいですね。はい、解決策難しいです。はい、でもまあでもね、なんかあと解決策は地味ですよね。はい、なんか今ねスーパーにね少なくなってくると買い占めとかする人もいるわけですよね。はい、買い占めしてでそれでね、ネットで売ろうかとかねそういう人もいるんですけど、こういう毎回ありますよね。何かが少ないんじゃないかというとね買い占めしちゃう人ね。はい、そういう人いるんですけど、そういうのをやめましょうとかね、まあ、そういうね地味な解決策しかないですね。ね、まあそんな風に思います。はい、でまああとはね米不足っていうとね、まあ皆さんねこう思い出すのがね、ね1993年だったかなにね平成の米不足っていうのがあったわけなんですよ。私もねなんかなんとなく覚えてます。はい、 ね、お米が足りない、あの時なんか水不足とかになったんですよね、はい、であの時お米が少ないよみたいな感じでね言われてたんですけど、お米の生産量自体はね普通にあの時よりもねうんと少ないです今、はい、もうあれから30年以上経ちますよね、30年以上経ちますけど、もうあの時よりね、もともとがうんと少ないです。なのでこれが少ないからどうっていうわけじゃないです。でこれをね、じゃあその1993年の米不足以前の水準までお米をたくさん作った方がいいのかというと、私はそれやったら大変なことになると思います、はい、誰が食べるのってことですよ、はい、そうですね、もうねもうみんながねお米をねあんまり食べなくなってきてるんです、ね、食べ盛りのね世代ももう少なくなってきてね、そしてねあのお米もね、家庭でねあの炊飯器で炊いて食べるっていうね量もどんどん減ってるわけなんですよ、はい、なので、まあ、それをね普段食べないのにねなんかお米をね、なんかこう増やせとか言うのもまあ変な話なんでね、そこまで言わなくていいかななんて思ってます。はい、でもう平成の米不足の時ね、皆さんどうですかね、覚えてますかね、ね、生まれてないよって人も、ね、いるかもしれないんですけど、ね、私はねなんとなく覚えてるんですけど、その時はね地元の方ではね私の周りではそんなにね米不足になってなかったんですよ、はい、なので、まあ、そこまでね大変な思いはしてないです、はい、なんですけどその時にタイ米をね結構ね日本輸入しましたよね、はい、タイ米を輸入して、でそれでねタイ米はねなんか美味しくないとかねそんな話もありましたよね、はい、でもねなんか多分ねその当時の日本人ねタイ米のね食べ方をねあんま知らなかったと思うんで、なのでこう普通にねこう朝ごはんでねこう納豆で食べてしまうとかね、まあ、そういうね感じで食べるんでなんか美味しくなかったって思ってしまうんじゃないかなと思いますね。だってねタイ米はタイ米の食べ方がありますもんね、はい、私はねもうその時はねタイ米食べなかったんでタイ米のねこう悪いイメージがねあんまないです。あとその時にね生まれてなかった若い世代ね、今の20代の人たちも多分タイ米にねこうなんか悪いイメージないんじゃないかなと思いますね。こうむしろねなんかちょっとエスニックなお料理とかねを食べる時に、登場するタイ米っていうことでなんかちょっとねこうエキゾチックなねなんかそんなねこうイメージを持ってるかもしれないですね、はい、私もねタイ米をね初めて食べたのねもう20歳くらいになってからですもんね、はい、20歳くらいになって、で海外にね、エジプトに行った時に初めて食べました、まあ、タイ米じゃなくて、まあ、インディカ米っていうんですけどね細長くてパラパラしたお米、はい、その時に、なんか変わったお米だなと思ってねこうなんか食べてたら、あこれがあれか、ちっちゃい頃なんか大人たちがテレビで言ってたタイ米のことかみたいな、そんな風に思った感じがします。はい、というわけでね、はい、ね、まあそんな感じで、まあ、今ねなんかタイの政府ですかね、日本にねタイ米をね、輸出するチャンスなんじゃないかみたいな、そんな風に言ってる人もいますけどね、どうなんでしょうね、まあ、今の日本人はね、まあ、タイ米そんなにねこう悪いイメージないと思うので、まあどっちもいいんじゃないですかね、まあ、私はね、まあ、日本のお米ねそれはね好きですしね、普段は日本のお米食べたいですよ、はい、普段はねだってね納豆ご飯とかね明太子とかね、まあ、そういうので食べたいですしね、はい、ね卵かけご飯とかもね美味しいですよね、はい、でこう普通のねおかずにはね、普通のおかずっていうかね普段食べてるおかずにはこう日本のお米が合うので、まあね、それ食べたいですけど、でもね、まあ、たまにはねタイ米ね食べたりとかねしてもいいです。スパイスカレーとかね食べるときはねタイ米とかいいと思うんで、まあどっちもいいかなと思います。はい、まあ、ナヤラジオはねなんか輸入のものはあんまり悪く言わないです、はい、なんかね地元のものはそれは好きですよ、ですけどね地元じゃないものもいいしね、タイ米だってねタイのね農家の人がねもう一生懸命頑張って作ってるね、まあ、そういうものなんで、なんでどっちも美味しいっていうのでいいかなと思います。はい、まあというわけでね、今日のテーマお米ということなんですけど、お米今度はねちょっと秋田県からの話題をね、お届けしたいと思います。はい、秋田県ではね秋田小町 R っていうねこう新しいねお米がね、まあ、今年から出回るわけなんです、はい、秋田小町 R っていうのはねこう今まではね秋田小町っていうのをね秋田県を推してねこうみんなで作ってたんですけど、まあ、それがね切り替わりますよって、品種が切り替わって秋田小町 R になりますよっていうふうになるんですけれども、これねなんかねもう、これの秋田小町 R をね、をこういじめるようなね、まあ、そういうねちょっとショッキングな、ね、ニュースがあるんで、まあ、それを、ね、お知らせしますね、はい、これね事の発端はね団体がね、どっかの団体がやってるんですけど、こう団体名がね OK シードプロジェクトっていうね なんかもうそういうね、もう農業のね、こういろんな情報を発信してるね団体なんですけど、これはね、ちょっと事実に基づかないね、悪質な情報を発信してる、問題ある、団体なんですよ。はい、でそれ、ね、どうしてその問題ある団体かと言いますとね、これね、オンライン署名でね、私たちは秋田小町 R を食べたくありませんっていうね、そんな署名をねやってるわけなんですよ。びっくりしますよね。秋田小町 R ってね、それは品種切り替わりますけど、秋田小町だってね、秋田小町 R だってね、秋田県の人が、ね、一生懸命作ってるんですよ。はい、でね、それね、別になんか悪いものを作ってるわけじゃなくて、こう普通にね、普通に何でしょう、こう今まで通りの栽培方法ね、でやってるので、なのでね、これね、でも食べたくありませんって、これ、ね、ひどいなというふうに思うんですよ。はい、で、まあ、食べたくないのは別にいいんですよ。まあね、他に食べたいお米があるかもしれないし、ね、その他のお米を食べればいいし、まあ、お米、まあ、無理して食べなくてもいいしね、パンとか食べてもいいかもしれませんし、ね、なんですけどね、食べたくありませんって言ってね、こんなね署名活動してね、こうみんなにね、食べたくないよねってこう言って回るのはね、これはね、やってはいけないことじゃないかなと思います。はい、なので、ね、この OK シードプロジェクトっていうね、まあ、この人たちね、あと学校給食をオーガニックに切り替えようみたいな感じでね言ってる人たちなんですけど、こういうね、風評によってね、農家の人に損害を与えるようなね、行為はね、ナエラジオでは反対ですね。はい、でこの人たちがね、こうなんでね、こう反対してるかっていうと、品種改良の時ね、こう放射線技術を使ってるんですね。はい、放射線技術を使ってるということなんですけど、まあまあ、だからなのかなって思ったんですよ。だから反対してるのかなと思ったんですけど、ね、それはね、どうやら違うみたいです。なぜならね、こう放射線技術を使ってるって言っても、別に食べ物にね、放射能がね、まあ、放射線、食べ物が放射線を帯びるってわけでも全然ないですし、これ食べたから放射能がどうって、そういうのと全然関係ない技術なんですよね。はい、だってね、こう人間だってね、こうレントゲン使ったりするじゃないですか。はい、でレントゲン使った人がね、近くにやってきたらね、ガイガーカウンターが反応しますかって話なんですよ。はい、まあ、で、この秋田小町 R だってのは、その食べるお米にね、放射線が当たってるわけでは全然ないですし、はい、品種改良する段階で、放射線を使ってるってことなんで全然大丈夫なんですよ。はい、で、まあ、もしもね、この OK シードプロジェクトの人たちが、その放射線の技術自体に反対してるっていうんだったら、まあ、危険じゃないけど、なんかまあ理由があるのかなと思うんですけど、この放射線を使うって技術で、もう結構60年近く前からね、あっちこっちでやってね、こう普通にみんながやってるんですよ。はい、でもね、OK シードプロジェクトのこの人たちは、秋田だけ、秋田の人が使うときだけ文句言うんですよ。はい、なんか秋田いじめなんですよね。これね、ひどいなと思います。はい、秋田が秋田小町も良くないし、で、他のも良くないとか、そんな風にね、こう、平等に言うならわかりますよ。ね。他のところでもね、この普通の、この技術を使って、品種改良してるわけなんだよね。他の県のことも平等に言うならわかるんですけど、他の県はいいけど、秋田はダメっていうね。なんかそういうね、やり方はね、良くないかなと思います。はい、なので、この OK シードプロジェクトってね、いうところがね、呼びかける、ね、署名とかにもね、十分気をつけた方がいいかなと思います。はい、まあ、非常にね、悪質ですね。はい、まあ、もしもね、OK シードプロジェクトの、ね、人がね、これを聞いてて、いやいや違うんだよ、こういう理由なんだよっていうのがあるんだったら、ね、このラジオの方にね、メッセージをね、くださればいいと思います。ね、まあ、私はね、こう、フェアにやりたいなと思ってるので、なので、いやいや、実はね、秋田小町だけをね、理由にするのはこんな理由があるんですよという理由があるならね、いいかもしれません。でもね、なんか、理由なくね、一つの件だけね、食べたくありません、みんなで署名しようというのはね、なんかいじめみたいでね、良くないかなと思います。はい、なので、皆さん、こういう署名を見つけたときは十分気をつけてくださいね。はい、というわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はね、稲刈りシーズンを前にね、お米をテーマにお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。はい、ね、番組にメッセージをくださった皆さん、ありがとうございました。そしてね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。¿Quién se llama hermano? No hay ni discusión. Hermano, ya aquí soy yo, porque tengo corazón. Superman, échate pa' allá.